ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。勝って兜の尾を締めよということがあるが、信心も平穏だから無事だからと言うて心に隙を作ってはならん。心に起こる環境と外からなる響きとが一つになり、交響楽ともなり、リズムともなって、神と氏子との絶えなるドラマが生まれる。難しいと思わず、信心が血肉になる精進である。信心が血肉になる精進である。と師匠、坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。では、その信心が血肉になるというのはどういうこと、具体的にどういうことだろうかと思いますね。まあ、一つにはそれこそ、昨日も申します、天地日月の心。天地日月の心の精進。これが身につくこと。どういう中にあっても、よし、ここは天の心で、よし、ここは地の心で、ここは日月の心で行こう。という、その、まあ、腹決まり、腹決めですか。腹が決まること。そしてまた、どういう中にあっても、その天地、日月の心、天の心、地の心、日月の心。天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心。地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心。日月の心とはそれこそ、お天道様やお月様が正確無比に休みなく出てきてくださる。というような、まあ、実意な心と申しますか。そういう天地日月の心を体得する、マスターする。まあ、我が心の上に対する。そのための精進を貫かせていただこうと。やはり貫くということが大切ですね。ある先生が、何でしたかね、あれは、実意とはと。実意とは執念ですと。師匠は執念とは貫くことだといただいておられますね。ですから、一回教えに取り組めたとか、ああ、二回三回できたというようなことでは、神様には通いませんね。やっぱり神様から信用していただくためには、貫くということがいりますね。やはり執念です。執念を持って貫く。執念を持って貫く、精進をさせていただくということでしょうね。まあ、そこに腹が決まったときに、この、信心が血肉になるということでもありましょうけれども、今朝はもう一つの側面を教えていただいたように思いますが、そのもう一つの側面、それは、私どもが、何と言いましょうかね、神様のおかげをいただかなければ、ここ一寸動けぬ私だ。と、まあ、実感として悟らされるというのでしょうかね。我無力を悟ると言いますが。そしてなるほど神様のおかげをいただかなければ。と言い、どうやって神様のおかげをいただくか。その神様のおかげをいただきやすい私どもにならねばならない。ただ、私どもが右にしてください、左にしてくださいといったようなわがままな願いばかりを神様にぶっつけて、それで神様が聞いてやろうと、まあ言われることもたまにはあるでしょうけれども、まあ大抵はそんなわがままはダメだと言われることが多いかもしれませんね。そういう中にあって、私どもの願い事が叶う。もちろん神様の願い事も叶うというあり方はどういうあり方か。神様が人間を事故にああしろこうしろと命じられるわけではありませんね。そしてこの神様が命じられたこと、そのことに従わなかったら罰を与えるぞとか、いうことを聞かなかったらこんな困ったことにするぞというようなことはありませんね。 神様はどこまでもむしろ神様の方が天の心であり、神様の方が地の心であり、神様の方が日月の心を身につけておられるとも言えますね。だからこそ人間氏子も天地日月の心を、神様の心を心としようという精進がいるわけですね。まあそれはそれとして、その神様のおかげをいただくためにはどういう私どもになったらよいのか、それは今朝は人間氏子が神様の思いに沿った生き方にならせていただきたい、神様の願いが成就することのために、その神様の願いに沿った生き方をさせていただきたい、その神様の思い、いわゆる御神というものですね、その御神に沿った生き方をさせていただきたいと欲する心が我が心の中に生まれることだということなのですね。ですから神様が右に行けと言われるから右に行くというのではない、まあそういうことはあまりほとんどありませんけどね。神様はどちらに行ったらよろしいでしょうか。右に行った方が神様のお心にかないましょうか。左に行った方が神様のお心にかないましょうか。というその神様のお心にかなう生き方をさせていただきたい。という心が私どもの中に芽生えてくることであり、そういう神様のお心に沿った生き方をさせていただこうと、まずは欲することだ、まあ欲することだということなのですね。そしてそこから神様の願いに沿った生き方はどういう生き方でしょうか。ここは右に行った方がいいでしょうか。ここの辻は左に行った方がいいでしょうか。神様どうぞお示しくださいという信心姿勢がいるわけですね。そしてその姿勢が、その例えば辻に至った時に、神様どちらに行かせていただきましょうかと神様にお伺いをしながら方向を決めていく、神様のお心に沿った方向に進んでいくということが日々なされるようになったときに、信心が血肉になったときだと言えるのではないでしょうかね。ですからまずは神様のお心に沿った生き方をさせていただきたいと欲する心が私どもの中に生まれてこなければなりませんね。そしてそれは我無欲を悟って、そこからまた生まれてくるものでもあると思いますね。自分ではどちらに行っていいのやらわからない、神様が人間氏子の幸せを願っておられるのであるから、神様のお指図というのでしょうかね、お指図というものではありませんね、神様の願い、神様の思いですね。やはり神様の願いに沿った生き方をさせていただこうと発心し、そしてその神様の願いに沿った生き方をさせていただくときに、本当の幸せが約束される、それこそ神様が願わんでも授けてくださるようなおかげも授けてくださるようになるということではないでしょうかね。まずは私どもが神様のお心にかのうた生き方をしたいと欲する心が生まれることなのですね。実は今ビデオの編集を昨日はしておりました。伊万里支部大祭の第2回目の大祭の模様が DVD のデータの形で手元にあります。 一度 DVD に焼いたことはあるのですけれども、これを普通の例えばパソコンで見れるようにしたいと思い、パソコンで見れるようにしてみたのですが、そして一通り頭から見てみましたら、どうもおかしい、順番が違っている、その一コマ一コマの、まあ何と言いましょうか、場面がありますね。その場面がどうも前後逆さになっていたりするところがあるのですね。おそらくこの DVD を作られた方が、元のデータはビデオテープが何本かあるのかもしれません。その状況状況に応じてテープを入れ替えて撮られたのかもしれません。 DVD を作られる方がその順番がわからないままに、ただまあ何と言いましょうかね、自分検討でつながれたのでしょうね。ただその方があまりその渋沢の模様をご存知がない方が作られたのだと思います。どうも順番がおかしいというところがだいぶありました。そして、つなぎ目がギザギザになっていたりですね、そのおかしいところを、順番を入れ替えたり、そのコマを入れ替えたり、音声のを少しでも聞きやすいようにと少しボリュームをアップしたりと、いろいろな作業をさせていただき、出来上がったのですが、さあこれをどうして皆さんに伝えさせていただこうかということになりますね。その最近はインターネットで送るということもできますが、それでもサイズが大きいのです。サイズが大きいのですから、まあ1時間40分ぐらい長尺ものになりましたから、それをどうやって皆さんに見ていただいたらいいだろうかと、そこで考えたのが、まあデータの形でストレージに置いて、そこからダウンロードしてもらうとか見てもらうとかいう方法が一つありますね。いわゆるドロップボックスみたいなところに置いてですね。ともう一つは YouTube、 今流行りの、まあ流行りというのか昔から昨今の YouTube ですね、 YouTube に置いて見てもらうとか、いくつか方法があるわけですけれども、どれがいいのかよくわからない。まあ一般公開をするわけにはいきませんから、まあ YouTube にするとしても、まあ制限付きということになりましょうけれども、どうしていいのかわからない、どっちがいいのか、まあ迷うわけですね。で、今朝はさあ神様どちらがいいでしょうかと、どういう方法で皆さんに伝えさせていただいた方がいいでしょうかと、まあご記念中にお伺いしておりましたら、その YouTube で作業をしているような光景をいただきました。ですから、ああこれは YouTube の形にして皆さんに、まあもちろん制限をつけねばなりませんが、一般公開はちょっと控えた方がいいと思いますので、制限付きである特定の人たちには見ていただくような、そういう形にした方がいいのだろう、あこれが神様のまあ願いなのだなと思わせていただいておりましたら、そこしとした、まあそこからしばらくしたら、今度はあるまあ頑強なというのでしょうか、いわゆるシークレットサービスと言われる方がおられますね。ああいう方たちが2人こちらの方に近づいてこられて、まあこれからはお守りしますよと、あなたを守っていきますよというような感じの情景をお知らせにいただきました。ああこれはいわば私どもが神様のお心に沿う生き方をさせていただこうと欲するところに、神様の方が守ってくださろうという働きが起こってくるのだなと思わせていただきましたね。ですから、まず私どもが わがまま勝手にするのではなく、神様のお心に沿う生き方にならせていただきたいと欲し願うならば、そこに神様がそれならばとお守りくださるような、まあおかげの世界というものが開けてくるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。